洗礼を受けてクリスチャンになるということを改めてどれほどの大きな恵みなのかということを今日はまた聖書から見たいということを願っています。どこかで私たちはクリスチャンとして歩むということをすごく狭く考えてしまってはいないだろうか。救われた時はあんなに喜びに満たされていたのに、ああでなければこうでなければと、確かにあの聖書の中には狭い門から入らなければならないとありますけれども、いつまでも本当に狭い道を行くような、そんな意味になっていないだろうか。そのことを改めて思わされています。私たちがクリスチャンになるために、洗礼バプテスマを受けたわけですが、そのバプテスマは今日の登場人物であるこのヨハネ、バプテスマを水で授けていたこのヨハネのそのバプテスマの儀式から来ています。本題に入る前に、このヨハネの、じゃあ私たちの洗礼はこのヨハネから来ているけど、じゃあヨハネのこのバプテスマはどこから来たんだと改めてふっと思ったんですね。何の根拠もなく始めたということではない。まあやはりそれはいろんな方々が調べておられまして、旧約聖書の中でやっぱり水で清める儀式っていうのがあって、おそらくそこからだろうと言われているのが、サラートに侵されていたものが清められる時のその儀式、これが一番の根拠ではないかと言われています。で、今日はちょっと旧約聖書、その水で清める儀式のレビ記の14章、ここをすみません先に開けてみたい、一緒に見てみたいと思います。で、今だけでなくてもう一度この14章を開くことがあるので、よかったら何か持ってる方はしおりか何かを挟んでおいて、もう一遍報告書いてこれるようにしていただけたらと思います。この旧約聖書の200ページです。レビ記の14章の1節2節には主はモーセにこう告げられた、サラートに侵された者が清められる時の教えは次の通りである、彼が祭司のところに連れてこられたらと、サラートに侵されていて祭司のところに連れてこられたということは、このサラートが癒されたと見られる、まあ、イエス様もこのツラートに侵されたものを癒された時に祭司に行って看護を見せなさいと、まあ、この祭司が最終的に判断して、あ、もう治ってるねと、で治ってるねってなったら、それで帰っていいよとならないんですね。約1週間の儀式を得て帰ること、ようやく帰ることができる。でそれは小鳥を捧げて、その一羽を生贄として、で血を注ぐ、でその後8節9節です、お読みします。清められる者は自分の衣服を洗い、その毛を皆剃り落とし水を浴びる、こうしてその人は清くなる、その後で宿営に入ることができる。しかし7日間は自分の天幕の外にとどまる。7日目になって彼は髪の毛、口ひげ、眉毛など自分のすべての毛を剃り落とす。すべての毛を剃り落とし自分の衣服を洗い、体に水を浴びる。こうしてその人は清くなる。まず、初日と言っていいんでしょうか、鳥を捧げて、あと、水を浴びて清くなる。しかし7日間宿営にとどまるんですが、この自分の天幕の外である。7日目になってまたもう一回水を浴びて、その人は清くなる。この水を浴びる、 まあ、ヨハネが行っていたバプテスマは、まあ、1回洗礼式してでまた7日目もう一回来なさいというところまではしてないんですが、このサラートに侵されたものが清められたということで水を浴びる、このことが起源となってヨハネは水でのバプテスマを行っていたんだろうと思われています。でこのことが何を表すかというと、サラートというと私は汚れたものです、一切の交わりから断たれる、当然礼拝もできなくなる、神様から最も遠いところにいた、そのものが清められて神のもとに帰ってくる、礼拝の民と再びされる、それがこの水を浴びて清められるという儀式であり、またヨハネのバプテスマである、それで悔い改めのバプテスマとも呼ばれるわけです。まずは自分は汚れていたものだという自覚、神様に近づくことはできないのだ、しかし間もなくキリストが来られ、あなた方の罪を清めて神の祝福を受けることができるものとされるんだ、備えなさいと言って、私は汚れたものです、どうぞ清めてくださいとバプテスマを受ける。ヨハネのバプテスマが行われていたのはこうした背景があったんです。でそれでそうした、もちろんその水、ヨハネ自身も水のバプテスマでは不十分です。これはあくまでキリストをお迎えするための備えでしかないです。私たちが汚れています、主をどうぞ清めてくださいと待ち望むもの、これは私たちのクリスチャンとなる洗礼式にも同じようなことが言えると思うんです。洗礼を受けてクリスチャンとなった、それでもう終わりですではなくて、むしろますます神様に清めていただくためのこれは備えです、あなただけが私を清めてくださるお方ですと、それを信じる、そのことを言い表す行為ではあります。その後このお方をお迎えし、ヨハネが、まあ、この今日読んでいただいたこの一番最後の33節の最後に、聖霊によってバプテスマを授けるものであると、水でバプテスマを受けてこの方でなければ決められないと信じた者に対して、聖霊によるバプテスマ、ヨハネ自身もこの方の上に御霊が鳩のように天から下ってとどまるのを見て、初めて私はそれまで知りませんでした、でもそれで知った、聖霊によってこのお方を、そしてこのお方が罪を取り除く神の子羊だということを聖霊によって明らかにされたときに、私たちは本当にこのお方の命をいただくものとなるんだ、このお方と共に歩むものとなるんだということがこのところで書いてある結論なんです。またそれを順番に見ていきたいと思います。で順番にとは言いましたが、世の罪を取り除く神の子羊、これがこのところの鍵となるので、このところは最後に触れることとして、その次にヨハネは30節で、私の後に一人の人が来られます、その方は私に勝る方です、私より先に来られたからですと、私が言ったのはこの方のことですと、まあ、不思議なことを語っています。いや、後に来られて先に来られたどういうことだと、後に来られるっていうのは水のバプテスマという その備えの後でこの方が聖霊のバプテスマを続けてくださるんだという、まあ、単なる順序の違いで、しかしこの方は私より先におられたのだ。ヨハネがバプテスマの儀式をして、つまりそうした人間的な行いがあったからこの方が来られるようになったなんてことは決してないんだというヨハネの謙遜と、まあ、当たり前とも言えることです。私たちも間違えてはいけない。洗礼を受けたからこの方の恵みをいただけるんだなんていうことでは決してない。まあ、確かに洗礼を受けて恵みをいただくという順序はそうです。だけどもこの方が先におられ、全く清めてくださるという恵みが先にあるからこそ、人間的な水でバプテスマを受けるというこの儀式も生かされて、それが認められてこの方の命をいただけるんですよ。